Body。
東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。始まりました。日向坂46の金村美久です。この番組は本当にどうでもいい余計なことをやったりしながら楽しくお送りしていくラジオです。ぜひ X でハッシュタグ余計なことまでをつけての実況もよろしくお願いします。さあ8月23日金曜日ということで、もう夏休みも終盤でしょうか。早いものですね。もうちょっとね、なんかいろいろしたかったんですけどね、夏。今年は、旅行も結局行けなかったのかな。行けてたらいいな。今の収録段階ではね、旅行の計画は立ててないですかね。行きたいな。やっぱ旅好きとしてはね、てかプールに行きたかったんですよ。でもなかなかやっぱプールってね、なんて言うんですか、その市民プールとかちょっと行けないんですよね。私家でやれば家でなんかバカンスみたいなプールにがしたい。私はプールサイドででっかい、そう、なんかグラスみたいなのをかき回して、こうサングラスかけて、ルンルンルンルンルンの夏休みをしたかった。で、まだ9月とか10月とかもあったかいと思うので、まだチャンスある。チャンスありますね。また計画したいと思うんですけれども、まあ私ね、8月、何してたかなって言うと、私、大学生ですから、来年の3月ぐらいが卒業になるんですけど、まあ今んとこ何もうまく順調にいけば、まあ卒業できるはずなんですね、ってなるとですね、卒業旅行に行きたいねなんて話をね、友達としてるんですよ。でこの間もその旅行代理店みたいなところでチラシを見て、あ、ここが安いとか、ここが近いんじゃないかみたいなやつ見てて、なんかやっぱね、私もそういうリゾート地行きたいんですよね。グアムとかハワイとか、ハワイ行けたらいいなと思うんですけど、なんかその島々結構あるじゃないですか、東南アジアとかの。それでもいいかなみたいな、タイ、ハノイとか、なんか3文字系の3文字系の島々あるじゃないですか、なんかいっぱい。
ある。
うん、あそこら辺もいいなと思いつつ、バラオとかその3文字系のね、あんま場所よく分かってないんですけど、なんか私の友達数人いるんですけど、なんか結構なんか変わった子が多くて、まあなんか一人は海外拒絶してる子が一人いるんですよね。飛行機乗りたくないみたいな。え、そしたら待って、私たちが海外行きたいし、海外と国内の二つ行くみたいな話になったりとか、あとなんか、これは全然旅行とちょっと関係ないんです。関係あんのかな？ですけど、なんか今ダイエットしてる子がいて絶賛ダイエット界隈がちょっといらっしゃるんですけど、本当に定食しか食べないみたいな、こうヘルシーなものを食べたいっていう、こうね、そういうこだわりの子がまあ一人いるんですね。あとはまあその野菜キャンセル界隈っていう子がいて、ちょっと野菜があんま好きじゃないっていう野菜全般あんま好きじゃない子がいて、あ、そしてそれはちょっと、なんか海外とかの料理は、日本と比べて結構、日本食とか少ないから、ちょっと危ないね、みたいになったりとかして、結構みんなそれぞれの、ダメなものが多すぎて、これは多分、成立しないなって思ってるんですよね、これね。どうするべきなんでしょうか、これね。日本島？日本の島ね、いや、いいですよ、全然。でも行くとしたらお正月とかなんか そのぐらいなのかなって思ったりとかもするし、もう卒業確定が多分12月ぐらいでもうあるんですよ、その第一次審査的なものが。それ多分行っちゃえば多分ほぼ確定で、卒業だってなったら行きたいですね。あったかいところでバカンスみたいな旅が一番いい。そこの街で完結してるものが一番いいんですから、それは。
まあ、大きいなとかなっちゃうんじゃない。でも飛行機か
飛行機ダメだいやでも乗らせましょう。乗るべきですね。私のね、友達クセ強でね、もうみんなご飯行くってなってもなんかなかなか決まんないんですよね。でもなんかほら、王道の焼肉とか寿司とかはみんな好きだから OK、 餃子とか、 野菜とか出てくると、あ、野菜、やばい、野菜合うとかも危ない。そうね。だから、その、アジアンフード系もね、ちょっと微妙そう。パクチーとか、タイ料理とか。私は結構、パクチーはあんま好きじゃないですけど、タイ料理とかがまあまあ好きなんですよ。エスニックとか。でもね、やっぱ、好き嫌いあるからね。これ。
いや、どこも行けないじゃない
卒業旅行したい。したいです。だって、大学生って最後の友達じゃないですか。言うじゃないですか。ここが途切れたら、私はもう中学の友達も、なんかほぼいるようでいない、いるか、いるんですけど、あんまいないし。だから、ちょっと、乞うご期待です。これが本当に、成立するのか、それとも本当にどこにも行かずに終わったのかっていうところね。でも絶対どっかしらは旅行行きたいので、うん。うわぁ、行きたいなぁ。ちょっと頑張ります。私も旅行、ほぼ旅行代理店みたいな、ものなんで。人間旅行代理店みたいな。はい、私、旅行代理店で勤めたいぐらい旅行代理店。計画を組んであげるとか、めっちゃ好きです。楽しい。でもそれがうまくいかなかったら、ちょっとめっちゃ凹むな。はい。愛知県のなで方にリュックサックさんからいただきました。旅行代理店の金村さん、こんばんは、こんばんは。僕も旅行が好きで、それが職場の人にも知れているので、よく旅の相談や旅先でのおすすめを聞かれます。金村さんは無料で相談を受けているとのことでしたが、僕はよく簡単なお土産一つ買ってきてと相手にお願いしちゃいます。金村さんも無料相談からお土産一つ相談に切り替えませんか？いいですね、これ。そうしよう。私も結構聞かれることあるっていうか、ファンの人からめっちゃ聞かれるんですよね、はい、なんか旅行行こうと思ってるんだけど、おすすめの旅行先はとか、夏のおすすめの場所はとか、うん、まあ私が行ったことある場所なら教えるけど、別にそんなそこまでね、範囲 ね、みんなが住んでる場所とかにもよるだろうしとか思ったりして、じゃあみんなからもらおうかな、なんかね、お返し欲しいですよね。
あげてばっかじゃ
ん。でも、ミーグリとかはほら、剣を買ってきてくれてるわけですからね。もうもらってるわ。
そうだ。あ、じゃあ、それも
ペイ。あ、それもうダメ。
ペイしないとちゃんと。
あ、私もね、ペイ。うん、ペイ。ペイします。ちょっと、まあ、そういう身近な人でね、私に聞いた人がいたら、じゃあ、お返しをもらうということにしようと思います。じゃあ、あ、まあ、この話ね、もうね、解禁されたから知ってるかなって思うんですけど、私夢でした、写真展開催いたします。ふっ、ありがとうございます。これ言いたくてね、本当にうずうずしてたんですけど、7月8月は結構ずっとその作業だったりとかをしてたかな。こういう坂道グループとしての個展は、まあ、伊藤まりかさん、私が大尊敬している伊藤まりかさんは、グループで活動しているうちに個展をされていたんですけど、写真展という形だと初めてかなと思いますし、今回は、日向坂46っていうアイドル名義というよりかは、私個人の金村ミックとしての写真展をさせていただくということで、構成だったりとか写真の、選ぶところから、まあ撮影ももうずっと続けてきてたので、いろいろ文章だったりとかもうすごく熟考して考えた、自分なりには本当に傑作になったと思っているので、写真展の大きさはどのぐらいなの？開催するのは神保町のニューギャラリーってところなんですけど、大きさはなんて言ったらいいのかな？ワンフロア、すごいおしゃれなギャラリーで。内容ですよね。タイトルが、認めるっていう4文字、ひらがなで4文字、認めるっていう展示になってて、まあ、主にセルフポートレートを題材にしてて、毎回ね、この余計なことでもお話ししてたと思うんですけど、旅行好きで、いろんな場所に旅に行ってたと思うんですけど、それの最初が2023年冬の、北海道の旭川に行った時だったんですけど、そこからずっと自分の写真を撮ってて、 それをこう毎季節ごとに撮っていたので、まあそれと照らし合わせながら季節ごとの私の表情とか、なんかそういう景色プラス感じてたことだったりとか、なんか今回の伝えたいことは文章とかにも書いたんですけど、まあもちろん自分を認める旅っていうのもすごく一つのテーマにはなってるんですが、自分のことをこう誰かに提示したいっていうよりかは、多分みんなの生活の中でやっぱり浮き沈みが激しい時って絶対にあって、なんかそういうのを自分も体感してほしいなっていうのが一つ、もう一つの大きいテーマになってるんですよね。なので私の写真だから私の感情になるっていうか、みんなもちょっと、あ、こういう気持ちになるときあるよなとか、自分の写真で共有してくれたら嬉しいですし、なんかそういうみんなそれぞれ違うこと、お仕事とかされてると思うんですけど、それをなんかまた一歩踏み出すきっかけになったら、この写真展が開催するっていうことが私にとっては結構第一歩だったので、みんなにも何かそれを一歩踏み出すきっかけになったらいいなっていうのもあります。結構ちゃんといろいろ考えて気持ちのこもった写真たちなので、ぜひ見に来てくださったら嬉しいかなと思います。自分の写真が多いの、それとも風景写真、半々ぐらいですかね。でもどっちも、なんかよくミクフォトとか撮ってて、みんなに言ってもらうのは、メンバーの写真可愛いけど自分の写真撮れないのが欠点だよねって言ってもらうことも結構あって、まあセルフポートレートができたら一番いいなとは思ってたんですけど、自由聞かないんですよね、あんまり。こうカメラ置いてこうタイマーとか使って撮るので、上からの角度だったりとか下から動けないので、カメラがなんかそこら辺すごい最初難しくて、どうしようかなみたいな感じだったんですけど、まあだんだんなんかね慣れてきて、普通の写真あんまり詳しくないよって人でも楽しめるような内容にはなってると思うので、でも真剣に写真展なので、アート展とか美術館みたいな気持ちで来てくれたら一番いいのかなって思います。いや本当にね、夢だったので喜びを共有したいですし、もう何より内容を見てみんなが感じたこととかを聞きたいので、それもすごく楽しみです。やっと言えて本当に自分的にはかなりすっきりしてる気持ちなのと、なんかいろいろアドバイスもね、周りの方のお支えもいただきながらって感じだったんですけど、ぜひ認める点来てくださったら嬉しいです。じゃあ曲ね、最近トモさんにハマってるんですよ。なのでトモさんの曲にします。トモさんでグレープフルーツムーン。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。この番組はベルクの提供でお送りします。
それではここから皆さんからいただいた普通のお便り、普通お便りを読んでいきます。普通お便りね、わ落ち着くね、すごい、
これはいい、
実家のような安心感、大好き大好きって何、
普通大好き、
はい、普通大好き広島県のボンさんからいただきました、ありがとうございます。写真を好きな金村さんに質問です。私は遊びに出かけるとき、何でもないふとしたタイミングでよく友達が写真を撮ってくれます。お、いいですね。ただそういう時にどんな感じで写真に写ればいいか迷ってしまいます。こんな時どんな表情やポーズをするのがいいと思いますか？またどんな写り方をすると写真を撮ってよかったと感じますか？はい、写り手と撮り手の違い、はい、まず写真を撮ってくれる友達がいること素晴らしいと思います。嬉しいって思ってくれたら嬉しいです。写真撮られるの苦手って人結構いるんでね、思い出残したいとか本当それだけなんですよ。撮り手としてはですね、本当にそのままでいてくれたらハッピーです。ポーズしなくて別に大丈夫です。本当に
カメラも意識しなくていいの？
しなくていいです。こっちが撮らせてもらってるって感じなんで、そのまま、私は後ろ姿とか横顔とか全然あり、それが好きなので、ポーズとか別にそんなプロになるわけがないので それぞれの本職モデルなわけでもないですからね、そういう意図でもないから、だから普通にしてればいいんですよ。でもそれ言うと結構みんな困るんですよ、またっていうのが結構いつものあるあるパターンで、でも本当に結構なんかぼーっとしてるのとか結構好きなタイプ、私はそういうタイプなので、あとなんか SNS に上げるとしても友達となんかめっちゃピースしてる、まあピースめっちゃ嬉しいけどね、だからでも後ろ姿とかでも全然いいし、気使わないでほしいです、あんま。写り手としては写ってるなっていう意識は持っておいた方がいいと思いますけど、半目とかね、ブレたりとかしちゃうから、それだけ持っとけば何でも OK って思います。自由にやっていきましょう。はい、続いて神奈川県の後悔しない航海士さんからいただきました。ありがとうございます。先日の放送でウィンウィンはもう言わないと言われてショックを受けていましたね。はい、似た意味でかつ知性と教養を感じるいい言葉があるのでぜひ使ってください。それは三方よしです。三方よしは売り手よし買い手よしそして世間よしという三方が満足する状態を指す言葉で、江戸時代の近江商人の経営理念を表したものです。ウィンウィンというと一昔前に流行った意識高い系のようで、あちこちで擦られすぎて安っぽさを感じるかもしれませんが、この三方よしは歴史の重みを感じる言葉ですし、日本の名だたる大企業もよく経営理念に掲げています。これなら初代賢センターらしく頭いい風に装えますし、いじってくれる方がダサい感じになるのでおすすめです。いじってくる方がか、三本よし、使ってみます。使えるかな、聞いたことないんですけど私生活なんか初めて聞きました。でもここで今、いやそれは三本よしだと思うわとか言うってことですか。ウェイ、私もでもなんかそれ友達に言われたら結構ってなるかも。ってなる。なんかそういう文面で見たらさかっこいいなって思いますけど、なんか会話の中でそれ言われたらってなるなんかなんだろう、引くとかじゃなくてなんか恐れおののく感じおーってなるかな。ウィンウィンからの卒業、ウィンウィンからの卒業なんですか私、そんなこと言ってたんだっけ。じゃあチャラい、そっか三方よしね。でもちょっと覚えました。なんかそういういつか対談とかする機会があった対談する機会あるの、なんか文化人の方と対談とかする機会あったら丁寧に使いたいと思います。はい、宮城県のコイイングさんからいただきました。ありがとうございます。ミクティ、いやミクティお嬢様こんばんは。先日自身のメッセージアプリで、人生初のメイドカフェに行った報告をしていましたよね。メイドカフェに行くことにした決め手や感想、名前をミクお嬢様ではなくミクティお嬢様と余計なことまで仕様にした理由などをどうか教えてくださいませ。はい、人生初のメイドカフェ、メイド喫茶行ってきましたね。ことの理由を説明しますと、加藤志保さんとデートしまして、その流れでメイドカフェ行くってなって行ったんですよね。
なるその流れで。
いや本当に私はまさかと言ったらあれなんですけど、もともとそのカフェでご飯をする予定で、でご飯して一応私が考えてた工程はまあカフェまでだったんですけど、志保さんがその後なんか秋葉に行くって言ってたのでついて行かせてもらったっていう感じで、初メイドカフェ行かせていただいてめっちゃ緊張したんですけど、いや志保さんは多分何回かあるんですけどね。そうで私もなんか名前を決めて、呼び名を決めてもらえるとかチキを一緒に取れるとかも初めてだったので、なんかなんとなくアイドルっていうか、私も可愛い名前にしたいなと思ってミクティ様、なんかお嬢様は決まってるんですよ、もうそうなんちゃらお嬢様にっていうのは決まってて、そこでミクティ でお願いしますって言って、はい、ミクティお嬢様として行かせていただいたら、いやそこはもう本当に初体験で、まあすごく楽しかったですし、また落ち込んだ時に行こうかなみたいな思ってて、そしたらまさかの志保さんがそこのメイドカフェでちょっとあんま まだ足りないっていうことで、あの、人生初のメイドカフェはしごをしましたね。ああ、まあ、好きなんだと思います。で、私もメイドカフェをはしごするって思ってなかったので、あの、次のメイドカフェに行って、そしたら、まあ、そっちも全然、なんか、お客様、その時あんまいなくて、メイドカフェって結構なんか盛り上がってるイメージあると思うんですけど、スーンって感じのメイドカフェだったんですよね。で、どっちも今日はあんまり人がいなかったね、みたいになって、その日は解散したんですけど、ちょっとなんか、志保さん的には、こう見て欲しかったメイドカフェと、ちょっとイメージが違かったっぽくて、あの、今度は魔女っ子のメイドカフェがいいとか確かに今回のメイドカフェはしご旅は想像の範囲内ではあったんですよね。あ、そうそうそう、いわゆるっていうかそれより控えめぐらい、なんかもっとガツガツこう来られるかなっていう、まあ、心配もちょっとあったけど、なんかもっとすごいらしいんですよ、志保さんが言うには。いろんな世界観が楽しめるんだよっていう感じだったので、まあ、またいつかリベンジできたらなという。すごいですね。びっくりしました。私なんか時間になったら目の前で歌ってくださって。さらにめっちゃ至近距離で歌って踊ってくださったんですよ、目の前で。え、なんか、私、本当に涙が出そうになって。
どうして
あ、こういう気持ちなんだなと思って。さらに私たちしかぐらいしかお客さんいなくて、もう私たちに対して歌ってくださってるんですよ。うわー、こりゃ贅沢だなと思って。なんか人に歌うって、まあ、確かにこうライブとかでいつもやらせてもらってるんですけど、こうなんかもう本当に私たちにみたいな直でこう歌われるっていうのはこういう気持ちなんだっていうのを初めて実感して、なんかもっと気持ちを込めて歌わないといけないなっていうのは
学んだ
学びました。なんかこういうファンの方ってこういう風に気持ちが動かされたりとか、本当に自分に歌ってるんだなっていうのを思ったりとかしてくれてるんだな、そう思ったんです。
え、バレてんの？
いや、わかんないです、言われなかったけど、まあ、多分バレてないと思うんですけど、いやー、なんかすごい体験でしたね。夢みたいだったなんかはしごしたし、はしごもすごい夢みたいだったし、目の前で歌われた時も夢みたいだったし、なんか一日中映画のような、はい。
いい経験だね。
確かに、なんかそれエピソードトークで話そうと思ってなかったので、なんか引き出してもらっちゃって、うん、ありがとうございます。そういえばそういう日がありました。不思議だったな。また行きたいですね。
ベルクプレゼンツ、日向坂46の余計なことまでやりましょう。
ここまで金村美久がお届けしてきた東京 FM ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう、エンディングのお時間です。今日もね、たくさん話してしまいました。楽しいですね、ラジオあー、そっか、来週はもう9月になっちゃうのかな。宮崎は本当に楽しみです。宮崎にで、あのラジオしたいぐらいです。
あ、
あで終わった。なんかありますよね、そういう来ちゃう場合、ラジオが来ちゃう場合って結構。
あ、
本当ですか。なんかそういうパターンも何回か他のね番組ですけどあったりとかしたけど、とにかく多分これ放送されてる頃はリハーサルに追われてるのかなって思うので、みんなも体調に気をつけてほしいですし、熱中症、それはそう、もうみんな気をつけて。ということで、番組へのメッセージは携帯アプリオーディの番組ページにあるメッセージフォームから送ってください。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で2名様に余計なことまでステッカーを差し上げます。番組公式 X アカウントはyokei_tfm です。ということで、ここまでのお相手は日向坂46の金村美久でした。バイバーイ。
ベルクプレゼンツ日向坂46の余計なことまでやりましょう。
この番組はベルクの提供でお送りしました。